牧野さん、こんにちは。
こんにちは。
もう町の木々のね、緑を見ていますと本当に初夏だなっていうふうに思いますけど、
そうですね、すっかり夏らしくなってきたという感じですね。
そうですね、はい、ただ今年の夏は暑いのかどうなのかっていうのがちょっと気がかりですね。
そうですね、東日本の方もね、だいぶ気になりますけどね。また静岡でまたね、頑張っていきましょう。
はい。さあ、今日のお客様なんですけれども、
はい、今日はですね、全修連の静岡県の支部の常任委員をされていて、日本酒山連盟の静岡県の連合会のですね、はい、会長さんをされております、澤田芳子先生にお越しをいただきました。この今それこそ電子計算機とかね、コンピューターとか科学技術万能のこの時代になんでそろばんなのかという、はい、そういう気持ちもあるわけですが、その辺のね、こと、そろばんの魅力等について、今日はお聞かせをいただきたいと思ってお願いいたしました。
はい。そろばんの先生です。なんか、お美しくて、もう、びっくり。
いやいや、桜井芳子さんの感じですよね。
はい。はい。こんにちは。澤田先生、よろしくお願いいたします。
はい。今日はお招きをいただきまして、大変ありがとうございます。
いや、先生、お忙しく、本当ありがとうございます。
はい、いいえ。酒山会を代表いたしまして今日はそろばんの PR ということでお邪魔をさせていただいております。
私たち子供の頃は本当に町の中にそろばん塾ってたくさんありましてね、みんなランドセルの横にね、そろばん挟みましてね、
そうですね、
最近見かけないんですけれど、塾を。
それでも静岡市内には約50ぐらいは酒山塾がございます。
あ、あるんですか。
それで今学校でですね、小学校3年生の授業の中に、3時間というそろばん授業が組み込まれております。で、平成23年度、新年度になりましてですね、4年生にも導入されまして、3年4年でそろばんを習うという、そんな文科省の、決まりで、そんな感じでございまして。
は、先生、私もイントロで言ったんですけどね、これだけ科学技術が発展しているときに、なんでそろばんなんでしょうね。
やはりそろばんって言いますと計算能力がアップという、はい、これは当然のことでございますけれども、やはりそろばんをやることによって反復訓練でございますのでね、反復訓練することによりまして、忍耐力とか集中力ですね、その他大変指を使ったり目を使う目、耳、五感を刺激するということで、特に最近小学校1年生ぐらいから酒山塾に通ってくる子どもたちが大変多くなりました。
私たち子どもの頃は学校で授業の中にありましたよ ね、先生が大きなそろばんを、持ってきてよっしょなんて玉を上げて、
そうですね、今も学校現場には大そろばんがございまして、
はい、
私も小学校へはですね、ボランティアでそろばん授業に出向いております。今現場の小学校の先生方が、過去にそろばんを習っていらっしゃらないという、先生方もいらっしゃるんで、地元の小学校へもう12年ぐらい前から算数科の中のそろばん授業ということでですね、今年も地元の船越小学校と清水小学校へそれぞれ船越小はもう4年生も今年は授業いたしまして、3、4年へ18時間ぐらい参りまして、清水小学校は6時間でございましたが、そうしますと、やはり外部からいつも見ている先生とは違う先生がそろばんを教えに来てくれたということで、子どもたちも大変またそろばんという教具を使いますしね、とても楽しんで集中して一生懸命学校で頑張りますね、子どもたちが。
子どもたちの反応はいいですか。
そうですね、大変初めてそろばんを見る子どもたち、特に小学校3年生はですね、そういう子どもたちが圧倒的に多いものですから、そろばんの簡単な歴史、またそろばんの名称ですよね、そういうものから入るんですけれども、とても興味を持ちまして、で、優しい計算から導入いたしますので、大変興味を持って集中して頑張って子どもたちも楽しんでくれております。
はい、私たち子供の時は祖父母も両親もそろばんを使って計算してましたから、家にそろばんっていうのが必ずあったんですけれど、今のご家庭ではそろばんのないお家っていうのも たくさんあるでしょうね。
そうでございますね。特に核家族家でございますよね。ですから親戚の、まあ、おばあちゃまのお家へそろばんを借りに行ってきたとか、これはお母さんが使ってたそろばん、お父さんが使ってたそろばんっていう感じで、一クラスで半分ぐらいは、まあ、お家から持ってきますね。あと半数は各小学校に対応用のそろばんが50丁ぐらい準備してあります。それを、まあ、使ってそろばん授業をやっております。
初めて目に触れて初めてこう使うっていう子どもたちもいるんでしょうね。
当然ですね。でもそろばんっていうのは大変に数の概念といいますかね、数を表すのに3年生ぐらいにはとても分かりやすい教具でございまして、1玉5玉を使っての計算ですのでね。ですからそのもう最初の日にですね、優しい足し算引き算はできてしまうんですね。だからそれで子どもたちもえっていう感じでね、すごいっていう感じでね、そろばんってどんな風に計算するのかなと思っていた子どもたちが、まあ、その日に計算できてしまうっていうんで、とてもそれは喜んでやっておりますね。
僕らの仲間でもそろばんのね達者というか上手な仲間がいましたけど、みんなね勘がいいですね。
そうですね。
そろばんのできる人は勘がいいんですよ。何やってもね。
そうです、直感力です ね、
そうですね。
私たち子供の頃はなんかそろばん塾に行ってる友達はね、こう指でそろばんないのにちゃちゃちゃちゃって指を動かして、ね、計算をしてしまうという、
そうですね、
それがとっても羨ましかったですね。
珠算式暗算でございますよね。もうこれが本当に頭さえついていれば、海外へ行きましても電算機を持ってなくても、頭がついていればそろばんのできる子たちは珠算式暗算でどこに行っても困らないと言いますかね。
頭の中にそろばんがあるということですか。
そうですね。ですから特に海外でお買い物をしたりするときにですね、まあ、日本円に換算をしたときにですね、そういうときももう暗算で珠算式暗算でパッパッパッといたしますのでね、間違っても高くお買い物をするっていうことはないですね。
そういう意見がね。
いいですね。じゃあ先生なんかプライベートで海外旅行をなさったりしたときには、もうとても生かされますね。
そうですね。いつかもう香港に参りましたときにもね、お友達がこれなんかお店でねいくらいくらにおまけしてくださるっていうんだけれどもって商品を持ってみて、で私がちょっとその換算しましたら、あら逆に高いお値段ですね、日本円で、でちょっとそれお高いわよって言ったら、えっていう感じでね、そんなこともございましてね、
歩く計算機のようで、
そうですよね、
素晴らしいです ね、お友達は嬉しいですね。
ですから今の子どもたちにね、やはり珠算式暗算をねぜひマスターをしていただきたい。それにはそろばんを足し算引き算を完璧に覚えて、そうしますと珠算式暗算右脳を刺激しますからね。
ぜひ、
それと直感力でございますよね。大きくなっても大変大きな桁でも十分、活用できるという、そんなことでございますね。ですから
一時今現場の先生たちがそろばんを習わないで過ごされた先生方もいらっしゃるという話がありましたよね。
そうでございますね。
と私たち子どもの頃は習ったんですけど、うちの子どもたち世代は学校でそろばん習ってないんですよ。
なるほどね。
はい、で一時そのもう計算機の時代だからそろばんは不必要っていうふうに思われたんでしょうか。また新たにそれをそろばんが必要だよっていうことになったのは何か行政の方とかあるんですか。
そうですね、文科省が実は尼崎の方で計算特区という制度ができて、尼崎市が計算特区に指定されましてね、尼崎のある小学校で1校で1年ぐらい毎日ですねそろばん授業をやったんですよね。そうしましたらやはりその結果、計算力だけではなくてあらゆる面で子どもたちが
レベルアップするんですね。
そういうことですね、はい、レベルアップしまして、それがきっかけで今全国の小学校の 3,4 年生に導入されたという、ですからそういう意味でね、本当に日本古来のなんか伝統文化になりつつあるんですが、やはりこの計算教具としてね、そろばんは大変重要ではないかなと、 そうですね、そんなふうに思っておりますけれども、
文部省が進めていく大きな理由にですね、計算ができるっていうだけじゃなくて そのことを訓練することによって全てのなんて言いますかね、能力がアップしてくる、
そうですね、
全人格的に、ね、非常にいい、いい影響がそろばんを習得することによって上がるんですよね。
そうですね、はい、ですからその通りでございます。
進めているんですね、
指とこう脳と両方とも刺激されるわけですよね。
そうですね、五感を刺激すると言われております。
五感をね、
そうですね、はい、それで私ども取材会もですね、現場の先生方に小学校でこんなふうにそろばんを教えると子どもたちにとって大変に分かりやすいですよという、うん、そういうご指導をねしましょうという、全国的にもう取材会がそんな動きをいたしております、はい、また静岡県が今年はお当番県でございましてね、
そうですね、
全国取材研究集会というのが12月の26日に、26日でございますが、静岡の文化会館をお借りいたしまして約500名ぐらいの取材会の先生方が全国から集まる、
ね、
そうですね、で第1回目はやはり静岡県がお当番で伊東で、はい、昭和29年にやっております
。そう
なんです。で今年58回目でございます。
58回
そうなんです、は
い、
そんなことで取材人 も、ね、もう常に勉強して、うん、いろいろな交流を持ちましてね、他県との交流を持ちながら、そんな感じで子どもたちの指導に当たっておりますけれども、
は全国的にそろばんのレベルって言いますか、静岡県はどうなんですか、人口が多いっていうか、
そうですね、まあ、静岡県はどちらかと言いますと日本の真ん中ですよね、およそ、で今そんなわけで関西そのそろばん特区に指定されました尼崎があるので、はい、大変西の方はもうあれですね、そろばんそろばんで毎日やってるようですね、そろばん授業をね。それでまあ、関東東京もまあ、300何十校、ね、ある、はい、あるようでございますが、やはりボランティアで先生方が出向いてそろばん授業をやってまして、で静岡県もだいぶそろばん人口がこう上向きになってまいりましてね、はい、ですからだんだん若い先生方も頑張って、そろばん塾の先生方も大変頑張って来ております最中でございますので、ぜひお子様をねお持ちのご家庭ではね、まあ、計算機があればパッパッパッパッと簡単でございましょうけれども、やはり脳を使わないというのはダメなんですよね。私いつも子どもたちに言うんですけれども、やっぱりせっかくある脳をね使って初めていろいろな面でね、子どもたちは大きく成長するわけですから、ぜひそろばんを習わせていただいて、大きくなればもう今そういうねいろいろIT の世界でございますけれども、小さい時にはぜひそろばんで大変でも計算をするという、そんなことで PR している時でございます。
そろばん大会なんかテレビでね見てますと、人間のねその力っていうのはすごいっていうか、ね、神業に近いような
ね
ああいうその技術とか能力を見せられるとね、改めてその人間の素晴らしさに驚嘆しますよね。
その通りでございますね、はい、無限大ですね、人間の脳というのは本当に素晴らしいですね。
すごいコンピューターとかレジスターにも負けないくらいの能力が ねたくさんの桁、何十桁とあるような計算とかね、
そういうことでございますね。
先生今まで取材を教えられてきてですね、また大勢の人に接してこられたと思いますが、その中でこう印象に残る思い出とかエピソードとかっていうのはございますでしょうか。
そうですね、やはり私が取材塾を開業した頃は、大変静岡県というのは取材人でもご立派な先生方、全国的に有名な先生方が大勢いらっしゃいました。でやはりそういう大先輩の、今は亡き、やはり皆様ご高齢になられましてね、そういう先生方がお亡くなりになられてしまいましたが、やはりそういう大先輩の先生方にいろいろなことを教えていただきまして、それが今日まあ、自分自身がこうしてね取材会で、まあ、いろいろ子どもたちに接していられるんだなと、いつもそれは先輩の皆様方に大変感謝いたしております。ですから全国的に見ましても、この静岡県というのは大変三方といいますかね、そういう研究家が大変多ございましたんですね、はい、そんなことでそういうご立派な先生方が残された足跡というのは、これはもう静岡県の取材会の先生方は先人の足跡を追ってですね、一生懸命今頑張っているわけでございますけれども、でまた子どもたちに接しておりましてね、本当に少子化ではございますけれども、 とても今の3年4年また2年1年生ですね、はい、小さいお子様たちも私たちこうして開塾しておりますとね、いろいろな場面に直面するわけでございますけれども、やっぱり塾の先生をして主参指導以外にもですね、
はい、
子どもたちを育てるという、それは大きな一つの使命でございますね。そんなふうにいつも、うん、感じておりますけれども、
いやもう先生のお話をお伺いし、またお姿や声をね、こう時間に接しているだけで本当に今まで精進されてきて先達をもう十分にこう、
はい、
乗り越えられてね、
はい、
本当に立派なそろばんを通しての、ね、指導者になっておられるなっていう実感がありますよ ね、
そうです
ね。それはまあ佐藤先生はもうそろばんだけじゃなくてありとあらゆるところでね、
はい、
社会的に貢献されてね、いろんなお役のね、
あそうですか
立派な役をねいくつもこなされている方なんですよね。
とんでもございませんですが、ぜひ静岡市のね皆様方以前多分大勢の方々が主参塾に通われていらっしゃったと思うですね、うん、ぜひお子様またお孫様にはね、はい、こういう素晴らしいそろばんというものをね身につけさせていただきたいといつも願っております。
うん、そうですね、はい、
始めるのに適した年齢とかあるんですか？
そうですね、昔はねよく4年生ぐらいからでございましたが、はい、今大変に低年齢化しておりましてですね、まあ、小学校1年生から大体受け入れている主参塾が多くなりました。ですから、まあ、1年生2年生3年生何年生からが一番いいということはございませんが、
はい、
だんだんあれですね大きくなりますと今野球とかサッカーとか、そういうスポーツの世界へね、はい、皆さん行く子どもたちもございますのでね、まあ、小さい時からそろばん塾に通っていただきまして脳を刺激して、そういうことによって脳も活性化されるかと思いますのでね、ぜひもう1年生からバンバンともうそろばん塾へ通わせていただけたらと思っておりますけれども、
柔らかいうちにね、もうじゃ
そうですね、
頭もちょっと柔らかくなくなって、指の動きも鈍くなってきた年配だと無理ですか？
そんなことございませんですその高齢者ということは大変失礼でございますが、はい、成人の方々のそろばん教室も実はやっておりまして、
そうですか、遅いということはないですか？
ないですね、大人の方のそろばん教室も、実は清水区の宇土障害学習センターと浜田と2箇所でやっておりまして、大変やはり昔ですねそろばんをやってた、けれどもなんか戦争でね検定試験が受けられなかったとか、あるいはそろばん塾に行きたかったんだけれどもお家のね家庭の都合で行かせてもらえなかったとかね、そういう方々が実はそろばんのお勉強に来てくださっておりましてまたそれはそれで私たちもそろばんにおいては指導者でございますが、やはり人生を歩いてきた皆様方というのはね、また私どもの教師でもございましてね、いろいろ逆にお勉強をさせていただくことも大変多ございます、
はい、私たちスーパーにお買い物に行っても、ね今はもうレジスターでお釣りまできちんと出ますので
ね
頭を使うことがなくなってくるんですけれど、
その通りでございますね。
暗算ができたらいいなって思うんですよね。
そうですね、やはり
コツってあるんですか？
やはりコツというのは反復訓練しかないんですけれどもねやっぱりやはりそれは練習を一生懸命するということですね、それと概数といいますかね、まあ、何円までというよりもおよその数の計算ができればですね、まあ、今消費税の、ね、計算もしなければならないわけですから、およそ の計算ができれば大体まあ計算間違いがないと言いますかね、そういうことですね。やはりこの暗算というのは素晴らしいものでございましてね、私もお買い物に過去参りました時にね、スーパーでレジの打ち間違いをね4回ぐらい見つけたことがございました、
はい、そうですか。
それでまああれですよね、そういう時には私はもう大体お買い物の時に20種類買っても暗算でおよそもうパッパとこう計算できますからね。で、まあ、トータルが合わないとちょっとと思ってこう見ますとね、例えば210 6円のお買い物をしたときに261円と打ってあったりね、そういうことも過去にございましたね、その時には私もはっきりしてますので、ちょっとここ間違ってますよとかね、はい、申し上げましたが、うん、最近はお釣りまで出る機会もあるようでございます。でも子どもたちがね、小さい時からそういう電卓を使いますとね、本当に楽な方に楽な方に行ってしまうと思いますね、ですからやはり計算というのはね、基礎をきちっと覚えなければいけないと常々それを思っております。
頭は使わなきゃダメってことですね。
そうですね。
先生、珠算連盟として何か今年予定されてることってあるんですか？
はい、これは全支連でですね、全支連静岡県支部で毎年行っております、静岡県そろばんの日というのがございます。はい、これが今年は8月18日グランシップで行われます。これは小学生で一級合格者、また中学生で、初段合格者以上ですね、有段者、高校生で3段以上の合格者の皆様を、大体まあ600名から700名ぐらいですね、その年によってちょっと違いますけれども、表彰式がございます。それから今年の12月、26日でございますが、
はい、
全国珠算研究集会が今年は静岡県がお当番県でございまして、静岡市の文化会館をもうお借りしてありまして、500名前後の先生方が全国から お集まりでございます。そんなイベントがございますので、
大きな大会なんですね。
そうなんでございます。ぜひまたいろいろとPR をしていただいて、特に全国珠算研究集会は県外からも大勢の珠算人がお見えでございますので、静岡市のまた史跡等ですね、またお土産品等で静岡の物産を、PR させていただく予定になっておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
佐田先生のずっとね、お顔を拝見しながら、お声を聞きながら今こうして話をね、ずっと進めてきたんだけどもね、非常に、お綺麗でお若いでしょ
う。そうですね。
だからね、その場はね、もしかするとね、若さの秘訣になるかもしれないね。
それはそうかもしれません。実はね、その成人、高齢者のそろばん教室を開催するにあたりましてね、若さと能力アップという、そういうキャッチフレーズで実は始めました。
そうですか。
ですから、もう大人の方のそろばん教室もですね、11年12年目に入っておりますが、その開校した当時とね、塾生の皆様が全く年を取ってませんね。やはり月にわずか2回でございますけれどもね、やはりそろばんに携わっている方と全く携わらない方では大きく違うんではないかなと、常々そんなふうに思っております。
本当に私たちもスーパーにこうカゴにね、いろいろ取り込んだ商品を、で大体いくらぐらいかっていうものもことも考えずに、もうお任せっきりなんですよね、お釣りが出るまで。言われて初めて、いくらだったのか、ある程度計算しながら自分でこう、今日はどのくらい、
ね、
概算でもいいから、今日はどのくらい、5000円ぐらい、7000円ぐらいとか、今日は3000円ぐらいだなとかっていう、それすらもわからないんですよね。あんまりお任せっきりじゃなくて、やっぱり自分でこう、少し計算してみるっていうことも必要ですね。
そうですね。ですから大人の方のそろばん教室に来ていらっしゃる方々がまずそれをおっしゃられますね。そろばん教室に来ていてよかったと、お買い物に行きましてもね、消費税の計算もパッとできるし、スーパーにお買い物にね、いらっしゃいましてもね、おおよその計算ができるんで大変これは良かったんですと、皆様 そんなふうにおっしゃられます。
計算をし慣れていないとね、面倒くさくなる
らしいですね。特にご年配になられますとね、はい、とにかく面倒くさくなるようでございます ね。
いや今日は本当にいろいろといいお話を ね、お伺いさせていただいたんですけども、先生一言、今後の夢は何かありますか？
そうですね、やはり私もこういう珠算塾を経営しておりまして、なんかそろばんのそろばん人生といいますかね、そういう星の下に生まれているんではないかなと常々思っております。もう本当に命ある限り子どもたちと一緒に、またこういうそろばんを絶やすことなくですね、頑張って、いきたいと思っております。
いや、いいね、お話を、ね、またいい言葉をね、はい、聞かせていただいて、本当に今日はありがとうございました。
いいえ、
先生、これからもぜひ、ご活躍されますよう、はい、お祈りしております、
はい。ありがとうございます。今日は本当にお招きいただきまして、ありがとうございました。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
牧野聖秋の出せ静岡の底力。この番組は保険調剤の愛生薬局がお送りしました。